タディのラジオビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はトータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は8月の24日。8月ももうすぐ終わりですね。朝晩がね、だいぶちょっと涼しくなってきたのと、まあ夕方のね、こう夕暮れが早いというか、まあ、日の入りが早いっていうんですかね。うん。で、少しずつね秋を感じているんですけれど、まあやっぱ昼間は暑いっすね。まあ僕は内勤なので外に出ることないんですけど、まあ外仕事の人はね本当に。水分補給を8、9月ちょっと涼しくなってきたところがね、一番危ないので、お気をつけて頑張ってほしいなと思っております。はい。今ですねツイッターの方を、見ないようにしておりまして、ネットファスティングですねちょっとやっております。まあ、ちょろちょろはね、このビタディズムのタグとかは見に行ったりはするんですけど、まあ、それ以外は見ないようにしてて、まあ、ちょっと疲れ目がひどいのと、まあこうねツイッターに染まりすぎても良くないなということで、なるべくちょっと見ないように、しているんですけど、ツイッターの方はどうでしょうか。プロレスはねちょこちょこ見てるんですけど、まあ、やっぱなんていうんですかね、ツイッターを見ないと本当にプロレスの情報って全然入ってこねえんだなって。こう俗世間からはねやっぱりこう離れているもんだなと実感しますよね。テレビで見るって言ってもね、たまにこう新日本のレスラーがこう出てるっていうぐらいなので、結局なんかねこうプロレスのことでわーキャー言ってますけど、まあ結局はプロレス村の中の話なんだななんていうのをねこうツイッターから離れると感じてしまうところだなと思いますね。まあプロレスよりねもう僕は今は野球なんで、はい、横浜 DeNA ベイスターズ、快進撃、ツバメの尻尾は見えたっていう感じなので、ちょっと当分はベイスターズ応援ムードで、プロレスはちょっと次かなって感じになっちゃうかなと思っております。はい、ということで今回もビタディズム始めていきましょう。今回のテーマは女子プロレスとエロです。それではどうぞ。今回のテーマは女子プロレスとエロのお話です。この収録がですね7月の31日日曜日、アクティブスクエア大東という大阪のね、会場で行われる BRS 工業というものに、を見に行こうということで、現在ですね中間地点である大津に向かっております。まあ、大津に向かっておりますといえば、まあ、分かる方もいらっしゃると思いますので、そのあたりは省くんですけれど、今僕がですねかなり緊急で高速代を使うのがもったいないということで、大津までの道を高速代をケチって、下道で走っております。岐阜からね大津に向かうっていう風になると、国道21号線っていうものを西に走って、で滋賀の彦根ですね、彦根あたりまで行って、そこから琵琶湖の東側を走る、さざ波街道っていうものに入って、 走っていくんですけど、今ねちょうど琵琶湖の湖畔をこう走って、で琵琶湖見ながら、あの今日すごく天気がいいので夏の青空なんかもね見れて、すごくいいシチュエーションで運転できてドライブ楽しいなという感じなんですけど、僕結構ドライブ好きで、あの隣に人いてもいなくてもね好き、あの楽しいんですけど、今日は非常に気持ちよく走れておりますね。まあそんな気持ちよく走れているんですけれど、まだ大津までね1時間以上ありますので、あの少しねお話をしていこうかなと思っております。今日のテーマはね、女子プロとエロということで、この話を出すのがちょっといつになるかわからないのでタイムリーな話題ではなくなっちゃうんですけど、あのツイッターであったね、ちょっと小ネタを元に話していきたいと思っております。僕のツイートでね少し前に、タイムラインにスターダムのことに関するなんかツイートが流れてきたんですよね。あのフォロワーさんとかじゃなくて、あのなんかスターダムのことについていいねしてると、なんかあの関連スターダムおすすめのツイートみたいな感じで出てくることがあるんですけど、まあそれで出てきたツイートで、なんかスターダムファンの方が、女子10年来の友達から女子プロってあのエロ目的で見るんでしょみたいなっていう風に言われて、なんかそうやってすごく言われるから怒ってこう距離を置くことになっちゃったみたいな、あのツイートが流れてきたんですよね。でそれに思わずねカラリプをしてしまって、いやそれはあの元々のコミュニケーション能力が問題なのではみたいな、ツイートカラリプをしてしまって、あの非常に反省しております。あのカラリプね、とあるツイートに関して、まあ、リツイートして、まあそれに関す対するこう意見をツイートするのを、まあなんかカラリプって通称言うんですけど、あのカラリプで僕のこう経験上あんまりこう幸福指数が上がらないのでやらないようにしてるんですけど、ついついちょっとね出ちゃいましたね。なんか人間としてのこう完成度というか人間ができてねえなと、反省しております。はい、まあそんなことでね、あのまあでもたまにはしょうがないかなと、まあ人間完璧にできてる人間なんていねえかなと思っておりますので、まあじゃあそのついでに1個あの小ネタにしてしまおうということです。あの元になった九段のツイートの方は非常に申し訳ないと思っております。はい、でまあ女子プロレスをエロ目線で見るかどうかっていう話ですよね。まず僕の意見から言わせてもらうと、 100% エロなしで見るっていうのはまあ無理っすよね。うん、まあその男が女子プロレスを見るっていう時に、100% この性的なこう目線なしで見るっていうことは無理なんですよ、まず。うん、これはまずあの女子プロに限った話じゃなくて、普段の生活でもそうじゃないですか。全然女の人として意識してない人でも、いざ喋ってる時っていうのは、例えばその人に性的欲求を感じ取るっていうわけではなく、やっぱり こう視線が胸元に行ったりとか、例えばスカートを履いてたら足に行っちゃったりとかっていうのはもうしちゃうもんじゃないですか、人間って。
うん、
そう、それをあれだけ露出がある女子プロレスっていうものを見る上で何もこう性的な目線がなく見てますよっていうのは、まあ、ほぼほぼ無理なんじゃないかなと思います、うん、ね、これはこう女子プロを見る目線とかっていう話じゃなく、まあ、純粋に男と女がいて異性に対してまあ、異性もしくはまあ同性同士でもいいです本当に、うん、まあ女、まあ、人間がこう相手を見るっていう自分のねこう性的自認の、まあ、要するに性的対象を見る上では絶対外せないところだなと思っております。うんね、だからそれを0100で言うのがまず間違ってるのかなと思います。で、今回に関して言えば、スターダムっていう団体が、じゃあまず団体側が、お客さんに提供する時点で全くエロを提供しないかって言われたらそうじゃないんですよ。最近で言えば、スターダムの名古屋大会で、ショーケースっていう、まあ、新しいなんかブランドの大会でコズミックエンジェルズが何マッチだっけ、なんか覚えてないですけど、まあ、水着とワイシャツで水鉄砲を出してみたいな、試合で、まあ、完全にそういうこう、まあ、もともとコズミックエンジェルズが結構お色気担当っていうところはありますけど、そういう面を出して提供してるわけじゃないですか。
うん、
それに関してじゃあその今回その今回の、スターダムファンの方の友達に、友達が例えばエロ目的なんでしょこれみたいなって言われて、いやこれはエロじゃないんだとは、まあ、言えないですよね、うん、そう、うん、だからまあその0100で語るんじゃなくて、こういう楽しみ方もあるけれど、こういう人たちがこうギアを入れた時とかこうガラッと変わった時にすげえもんを見せてくれるのが女子プロレスなんだよっていうのが、まあ、正しい進め方なんじゃないかなと思います。うん、だ今回で言えば、まあ、じゃあお客さんと、まあ、レストランっていう関係で、まあ、例えてみると、レストラン側が、和洋折衷の、まあ、基本は洋食なんだけど和のテイストをこう、まあ、2、3割入れましたよというものを、まあ、お客さんに提示するとして、今回のファンの方はテーブルについてこう友達とね飯食ってる時に、友達の方がこれってすげえ和食目的だよねみたいな感じで言ってきたとして、いやこれは絶対洋食だっていう見方をしてるわけじゃないですかね。そうなるともう料理自体の評価ってもう完全にその二人でもう平行線なんで、コミュニケーションがまず取れないじゃないですか。うん、そうなんで、いやこれは洋食の中にこういうテイストがあってさらにいいものになってるんだよっていう、こう紹介を友達にしないといけないじゃないですか、その料理も何も知らない友達に。うんね、その友達は印象で、いやこのレストランの いいところというか料理に求めるのものは和だと思ってる勝手にっていうところで、こうでもレストラン側が和洋折衷のもの出しているのにこれは洋食だって言ったって絶対無理なんですよ。そこをしっかりと判断しとかないと絶対こう知らない人に対して紹介ってできないなというふうに思うんですよね。まあ僕なんかは友達にこう言われて、まあ、プロレスって八百長なんでしょみたいな言われて、まあ話は決まっとるねみたいなぐらいで返すんですけど、まあそれは僕が友達に別に分かってほしいとは思ってないからなんですよ。まあ別にプロレスの友達じゃないんで、まあ別にプロレスをまあ相手がバカにしとっても別に僕のことをまあある程度リスペクトというか、まあお互いのね趣味をこうまあ別に分かり合ってもらわんでもいいって思ってるからなんですけど、本当に相手に分かってほしい、僕の趣味を分かって付き合ってほしいって思ってるんだったら、まあそういうコミュニケーションの取り方じゃそら友達はいなくなっちゃうよねというふうに思っちゃうんですよね。まあ、だからこの女子プロとエロっていうだけじゃなくて、まあ女子プロじゃない、プロレスと八百長とかそういうことにもつながってくると思うんですけど、まあプロレスを知らない人に対して、プロレスを知ってもらいたいって思うんだったら、プロレスの楽しむべきはやっぱグレーゾーンなところなんだから、こうそこを自分の中でも自認して紹介してあげないと絶対分かってもらえないんじゃないかなと、僕は思っております。うん、なので、女子プロとエロ、0100でエロ目的で見ない、エロで見るっていうこの二元論じゃなくて、しっかりと、グレーゾーンを自認した見方、こんなにちょっとエロいこともするけどすごいことをやるとか、こんなに可愛いけどこんな女子プロの人らはすごいことをやるっていうのをこう紹介していくのが、まあプロレスをね分かってない人にこう進めていく上でプオタには大事なんじゃないかなと思います。はい、そんなこんなでね、私は基本的には、エロから入って面白いもんが見れたらいいなと思っております。丸。以上でテーマトークは終わっていきます。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リブ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第63回いかがだったでしょうか。取りだめしといた話をね一つお出ししましたけど、運転しながらなんでね、例え話がよく分かんなかったですね。もう聞き直したらね、何言ってんだこいつってなるんですけど、まあ結局言いたいのはプロレスの楽しみ方ってやっぱグレーなところだからね、エロ、真剣なレスリング、どっちかみたいな話じゃなくて、エロもあるけどこう真剣なところも楽しいよねっていう話かなと思いますね。まあ、あとはやっぱなんていうんですかね、プロターとかだと、まあ自分がこうエロい目線で選手を見ちゃダメみたいに思ってる人が結構いらっしゃるんですかね。結局なんか生きてたらエロい話ってやっぱするじゃないですか。女友達とかね、まあ男友達もそうですけど、まあで、まあ彼氏とどんなもんよみたいな話とかって、まあ、結構すると思うんですよね。だからまあだからね、多分まあ女子プロレスラーもねそういう話多分してると思うんですけど ね、
うん、
なんで、まあ、そこにこうなんていうのかな、幻想があるのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、ね、聖域だなんですかね、うん、ちょっと僕はそこはわかんないですけど、うん、まあそういうとこもまあ聖だか合わせ飲んで楽しめた方が、まあ、女子プロの楽しみ方としては僕は健全なんじゃないかなと思ってますので、これからもね、そういうところも含めて、女子プロ、まあ、全体的にはプロレスをね楽しんでいきたいなと思っております。ということで今回のお話は以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。